ね。何してんの？
タネラジってんの。
タネラジ。
どうも、オレンジです。
最近は長芋を、ソテーする長芋ステーキっていうのにハマってます。ポンです。
世の中全部タネショー、タネラジ、よろしくお願いします。
どうも、世の中を全部種にするというコンセプトでやっているポッドキャスト番組です。よろしく。
説明した。
ということで。
お願いします。
お願いします。
うん、はい。なんだろう。何が起きるんだろう。
まあね、いろんな種で喋ってますけども。まあ今日は、あれです。丁寧な雑談の日ということで。
うん。
はい。
日
にしました。
日にしました。
音楽の日とかって言ってますし、
我々も、ね。ある。
雑談の日というふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。
超雑の日っていうとね、なんかね、雑すぎる日みたいな感じがしますけどね。
まあ、それでもいいんですけどね。はい、うん、まあ、それでですね、ちょっとさ、やっぱ最近肩凝りませんか？なんだか。
わかる。凝ってる。
別にね、こう、不真面目にするべきとかは思わないですけど、やっぱりこう、まあ、忘れてるかもしれませんけど、東京の場合は緊急事態宣言が出てて、
うん、今まだね。
そう。で、今日、まあ、収録の日は3月12日ですから、まあ、うん、東の震災の、まあ、記念日というか、まあ、そのね、10年前の日からの翌日だったりして。
うん、まあ、そうですね。あった日、
強い日ですよ。そう。で、まあ、なんていうか、社会情勢考えても、まあ、これはまあ、見るニュースによりますけど、まあ、ミャンマーのこととかね、死者も結構出ている状況もあって、報道機関の締め付けなんかも強くなっていって、ね、権利を剥奪しているみたいなことなんかも聞きますし、世界情勢のことをいろいろ見ていると、それもそれだし、日本もね、ワクチンが遅れているだなんて、ああ、そうなんだって、聞き流していいのかなぐらいなことではありますけど、まあそんな中、こう、緊迫感みたいなところを、なんか広げていくと広げちゃえるんだけど、まあ今日ちょっと話したいのは、なんかこう、うん、これね、ちょっとね、言葉が見つかんないんで、後でぜひオレンジさん教えてほしいんですけど、うん、なんかこう、そう、なんかなんとなく重要そうな、なんか価値があるように見えることについて話をしたいんですよ。
重要そうに価値が見えること。そうっていうところが肝ですね。うんうん、
例えばね、今回東日本大震災10年目の節目なんて言い方するじゃないですか。
うんうん、
10年ってなんで意味があるの？
まあ、節目って言われるじゃないですか。というか、節目とかじゃないってみんな言うけど、意外と節目って言ってる人あんまりないっていうのはね、あったんですけどね。
いや、でもこれは多分もう、うん、逆張りというか、つまり、ね、うん、先行概念として10年っていうのには、やっぱり一応意味があって、何周年、うんうん、だって、さ、いろんなものがさ、6周年とか7周年とか、なんか謎のお祝いしてたりするじゃない、うん、よくわかんない。
まあなんか、ある種ビジネス的にね、こう盛り上げるために利用されることが多いですよね、その周年ものってね。
で、今回10年。うん、だけど、まあ当然だけど10年っていうふうな安易なくくり方では良くないよっていうふうなアンチテーゼをやっぱり多くのメディアでも新聞でもネットでも語られて、うん、まあまさにそうだなと。
みんなが、うん、節目とかじゃないってことを大半の人が言ってるような気がします、
ね。これ前提となるのは10年ってのは節目なんだって一般的に言われてるっていうことじゃん。全く関係ないですよって言えるほど、
うん、今回の件に限らずってことですね。10年とか5年とかっていう言われ方がするってことですよね。
そう、
うん、それはある、うん、
で、例えば10年ってさ、これまあ、想像だけど受信法ってことでしょ、要するに。
そういうことですね。まあ僕たちは受信法の世界というかね、それで生きてますからね。
そう、で、そういうふうな概念があるのと、あと、まあその概念に乗っていろんな法律とか、まあ、企業体とかサービスとかが10年をもって終了させていただきますみたいなこととかがあったりするからなんだと思うけど、
まあ、手の指の数とかね、足の指の数とかね。あ、
そうだよね。10ってなんか意味あんのかな。まあいいや、ちょっとそこ深掘っていくと大変なんですけど、まあでもなんか、
もちろん3本指もあるからね、全然ね。
そう、まあだから多様性の時代になってきて、そういうふうなことのなんか複雑性もあるんだと思うけど、なんで10が節目なんだとかいうのが例えばあったり、
うんうんうんうん、
あと、まあ、ちょっと偏っちゃいますけど、なんか震災オリンピックみたいな言い方するじゃん。
復興五輪
とかさ、
うん。
震災オリンピックじゃちょっと皮肉すぎるか。
そうですね。
復興五輪ってさ、なんか意味あるような言葉だけどさ、うん、そうか、復興五輪かと思うけど、うん、何って思わない
意味がわからないよ、僕には。
無論ね、その、なんか実利があるっていうか、そのことをやることで何か、復興が進むとか、何か人が集まってどうとか、うん、なんかそういう明確なものがわかりやすくあればいいけど、でもよくよく考えれば、やる場所も東京だし、まあ、強いて言うなら視点が日本に向くっていうのはあるかもしれないけど、まあ本当に間接的なわけじゃん。つまり、
当初でも福島でもやるって話出てなかった
ですよ。何箇所かでは やるんですよ、それは。で、
そうっすね、
もちろんその、走るとかね、そういうのもあるんですけど、うん、でもなんかこう、うん、まあこれ、もう一個の論点はね、そもそもなんだけど、これ意味があるのかないのかっていうのが、よくわからないっていうふうな話に、こういうのがまとわりつく話なんですけど、うん、まあちょっと一旦置いとくけど、とにかくその復興五輪っていう言葉は、なんか、うん、あ、いいことだなと思うけど、なんかよくわかんないっていうか、うん、良さそうだけど意味あるのみたいな。復興後じゃなくて、復興すりゃいいじゃん。うん、じゃあ。別に。
その良さも全部ね、そっちによ
ればいい。まあ、ね、まあ、いろいろ意見はあると思いますけど、でもシンプルに思うとそういうふうに思ったりするわけですよ。うん、で、さらに、最近ワクチンの話があって、はい、で、うん、まあ、ワクチンね、まあ、日本にはあまりまだ当面来ないんじゃないかって話もあって。
うん、
で、まあ、これは、俺はちょっとね、複雑な気持ちなんですよ。なんか、ワクチンが遅れることは、いや、それは、何、日本政府がおかしいんだとかさ、そういうふうにこう、怒る人もいるけれど、でも、ワクチンで限られてるんだったらさ、何？ちゃんと分けなきゃいけないじゃない？本当言えば。
世界各国でここでってこと？
そうそうそうそう。
うんうん、
だから、うちだけ集まった方がいいっていうのは、それは、いや、もちろん個人では、それは、そういうことはさ、早くワクチン、
まあ、生きるか死ぬかっていう人はね、日本のみならずアメリカでもどこでも、そうそうそう、アフリカでもいらっしゃると思うので。ま
あ、ただ、強いて言うと、ワクチンっていうのはさ、治す薬ではないからさ。
うん、あ、まあそうですね、そうですね。
そうそう、うん、そういう意味では。
かからないようにするため。
そう。
なんかこう発症しないため
か。そうなんですよね。なんかトランプさんは、治す薬を打って治ったっていうニュースやってましたけど、最近。
うん。
うん、だから。
あれ、何打ったんでしたっけ？
そうか。なんだっけね。なんか、ちょっとな、
なんか一般的にはまだ承認されてないやつですね、確かね。
そう、承認されてないっていうのもあるけどね、うん、めちゃくちゃ高いんだって。
ああ、そうだそうだ。そうだ
、だから、いわゆる薬としてみんなに配分っていうか、まあ、やるようなことはできないんだって話があったけど、例えば最近コバックス、COVAX、コバックスっていう WHO が、うん、立ち上げた仕組みがあって、これって要は、どうしても配分がさ、途上国とか遅れたりするから、みんなから基金を集めて、平等に配っていきましょうみたいな、なんかそういう仕組みがあるんだって。
うん、
で、これで、まあ、なんか日本もその部分に、預かったり、益を預かったりするところもあるらしいんですけど、でもまあ、これも、あくまで理想論で、やっぱりね、実際は国のトップが交渉して手に入れるみたいなことの強さがあったりするんですが、まあ、まあ、いや、ワクチンの話はいろいろあるんだけど、なんかさ、
うん、
ワクチンをバイデン大統領とかさ、あとアメリカだと、オバマさんも、うん、打ってたよね、なんかね、ブッシュさんも打ってたよね。
打つとは言ってたけど、もう打ったんでしたっけ？
打った、もうそういうふうなのが出てます。はい、
うん。
で、あれって要は、 なんつうの、私が打ちましたから皆さんも打ちましょうねって、そういう PR だよね、あれって。
うんうん、
で、そうか、そうだな、すごいなって思ったりもしてんだけど、別な国では、ワクチンを早々に家族だけで打って、めちゃくちゃ怒られたみたいな人もいるのよ。やめちゃったのかな、
どこだっけ。南米の方ですよね。
そうだった
かな。ベネズエラとかかな。
どこだっけ。で、まあ、ね、その、言われて、いや、私たちは皆さんを代表して、この危険性がないかを確認して、皆さんにね、ぜひ打っていただくために打ったんだって言い訳をしてましたけど、
うん、
まあこれ言い方なんだなとは思うんだけど、これさ、例えばわかんないけど、まあ日本だったら何、まあ菅さん、菅さんまだ打ってないと思うんですけど、うん、菅さんが打ったらみんな打ちたくなるのかな、
うん、まあ打ちたい人は打ちたいし、打ちたくない人は打ちたくないって感じ
ですね。そのままなんですけど、まあつまりさ、うん、この象徴として彼があのなんか偉い人が打つことで世の中が動くっていう風な、そういう話でも、まあ一応ロジックとしてはそういうことじゃん。
まあ、昔貝割れ大根食ってた首相いましたからね。
そういやでも、いやだからあれをさ、皮肉めいた視線で見ることは全然できるけど、でもやっぱりさ、うん、そういう、いや私がまずここは行きましょうって言ってこうね、敵の真ん中に入っていくとか、
うん、
あとこれちょっと都市伝説っぽいけど、何戦国時代の武将がまず先陣を切るみたいなさ、でそれで士気が上がってみんなでわーっと攻めるみたいな、なんかそういう本当かどうかわかんないけど、そういうイメージシーンってあるじゃないですか。
なんかまあ批判されるとしたら、現行不一致、やってることと言ってること違えじゃないかってことと、うん、あとはその内々内々にやるみたいなことが批判されるんじゃないですかね。
どういうことその
だ、事前に共有せずに、僕はこういう理由で家族と一緒に打ちますよ、皆さんも打ちましょうっていうアピールをした後に打つの、打つならば多分 OK だったし、あとそれまでの発言としてもう、僕は皆さんに先んじてある種こう、前例として打ちますよっていうことを言っていたならば、またその扱いは違ったんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、
それを内々で家族まで含めて内緒でやってて、後から言い訳のように皆さんの先にやるよ、やるんだ、やるつもりだったんだって言っても、やっぱそれは認められにくいかなって。それは菅ちゃんでも、うん、ガースでも同じだと思います。
うん、まあもともとね、信頼がないと怒られることなんだとは思うんですけど、いや、
うん、そうですね、信頼、そうですね、
言いたいことは何かっていうと、こういうふうに、いや俺ね、別にオバマさんが打ったからって俺も打とうって思うかなっていうと、よくわかんないなと俺は思ったの。
うん、
だけどこれはでも、
まあ、別にオバマ信者じゃないですもんね、僕たち、
まあ、信者がどうかっていう問題ではなくて、なんか関係ないじゃんって、うん、まあ俺は思っちゃうんだけど、俺は
でも信者にとっては関係なくないんじゃないですか。
いやいや、まあまあ信者じゃなくても、そういう心理は僕は働くのかなとは一応思ってて、
うん、で、あ、まあまあそうですね、 それも含めて
今日今まで話してきたことって全部そうだと思うんですよ。なんか意味ないけど冷静に考えると、でも意味あるような風に捉えられてることがあって、
うんうん、
で、
うんうんうん、
それをさ、こう一個一個上げていけば、いやそんなの関係ないよって言えるけど、意外とそういうものに僕らを乗っ取って生きてるっていうか、
うんうん、
別にね、10年関係ないって言えるけど、でも一応なんか何周年とかさ、まあラジオだって、うん、一応ね、まあ関係ないですけどね、5年とかって言うけど、
僕らやりましたからね、1000回記念とかやりましたからね。
僕らは何年か、あんまり意味が、そう、だからまあそれはなんていうか、自負するとかっていうこともあれば、人にアピールするみたいな意味もあって、うん、なかなかその、うん、それをやれる根性もすごいなとは思うんだけど、
うんうん、
ただこの象徴的なことをやることでなんか世の中が変わっていくみたいなことってあるじゃん、変わんないのに実際は、うんうん、っていうことについてちょっと話をしたいなと。ああ、なかった、ここまでが。
でももしかしたら5年で辞めるとか10年で辞めるって決めてるプロジェクトとかは変わるのかもしれないですよ、それによって。あ、
そうか、だから、途中での記念日とかじゃなくて、まあまあ、例えばその何周年みたいな話だったとすれば、うん、やっぱプロジェクトのゴールみたいなところにたどり着いたら、うん、まあ、それはそれで、うん、まあでもそれは意味あるよな。でもさ、こういうのもね、面白くて、終わっちゃう最後の日のパーティーは結構盛り上がりにくいところない？
笑っていいとも最終回の話ですか？
笑っていいともは本当にレアなケースで盛り上がったけど、普通のバラエティは最終回って盛り上がんないじゃん、なかなか。
あ、でも中井くんがね、そう言ってましたよね。バラエティっていうのは基本的には続いていくものだから終わらなきゃいけないっていうのはすごく寂しいっていうね、話してましたね。
でちょっとこれ少し筋変えますけど、例えばよくニュースでさ、うん、若者の事件に胸を痛め、胸を痛めるような若者事件が起こりましたみたいなことをまたよくやると思うんですけど、この言い回し自体は多分ありだと思うんだけど、うん、若年層の事件が多発していますっていうと、ちょっと正確さを欠くようなところもあるらしくて、う
ん、過去のね、データからするとね、
つまり、凶悪事件については割とこう減っているような状況はあったり、まあ、あと最近だと暴行事件がこう中高年で増えてるなんていうニュースもあったりしますけど、
うん、
つまり話題性の高いものがニュースになるっていう理屈ってあるじゃん。
うん、
つまり、その何、サンプルとして取り上げた事件性のその、何、なんていうかこう、あくまで、こう、サンプルとして取り上げてるわけじゃなくて、一個の事件の、なんかこう、力が強いっていうか、訴求力が強いとそれを取り上げるみたいなことってあるじゃない。
うん
うん、で、それが社会を動かしていくことって時々あるでしょ。まあ、ストーカー事件とかさ、そういう、ね、学校も、監視カメラつけましょうとかさ、なんかそういうふうな動きになっていったりするじゃない、うん、で、こういう時に、いやいや、それはあくまで、その、バランスとしては、1万分の1なんですよっていうふうな言い方なのか、いやいや、そんなことはないんだと、それも一つの事例だしね、社会今おかしくなってるんだとか。まあ、この対立にすること自体はちょっと、いやいや、疑問はあるんだけど、でもニュースって基本そういうことじゃん。なんか数が少なくなればなるだけその中の少ない方からまあ気になるニュースを引っ張ってくるじゃない、
うん、
そういうものだよね、多分考え方としては、
うんう
ん、そうするとなんかやっぱこうなんかそれを取り出してくるとなんか意味があるように僕ら思っちゃうっていうかさ、
うん、
そういうのってこう頭の中でバイアス解くように見てたりしますか、ニュースとか。
まあどうしてもそう見ちゃうからな。バイアス
っていうのかかって、例えば政治家とかがさ、うん、もう不正しまくっている印象がありますけど、まあ確かにしてるんだろうけど、うん、でも一応なんかさ、真面目に法案作ったりとかさ、なんか審議してる人たちもいるわけじゃん、多分だけど。
うんうんうん、
公務員とかもそうだよね。なんか全員悪だくみみたいにしてるような印象はあるけど、でもほとんどの人は普通に働いてるわけで。だけど、
なんかそういう意味で言うと、うん、意図的にその情報ソースを広げようとか、うん、あとハテナブックマークとかでなるべく多様な意見、その一つのニュースに対してもいろんな切り口からの意見を見ようと思うとか、うん、ツイッターのタイムラインも前ちょっと話しましたけど、西田亮介さんとかね、佐々木俊直さんとかね、うん、そういうなんか どっちなのバランスどこなのみたいな人をフォローしていくことによって自分自身のバランスを保つみたいなのはあったりするかもしれないですね。単に自分自身のみたいな感想だけじゃなくて、いろんな意見を見たりとかっていうのは意識的かもしれないです。
さっき復興五輪の話をしましたけど、復興五輪って言い方はオレンジさんはどう思います？
まあ、意味がわかんない。まあ、東京五輪をやるっていうことがもう 100% 確定してるっていう前提のもとに、少なからぬその日本国内における何らかの立点をこうもたらす、考えるとするならば、復興的な切り口っていうものを入れるっていうことを、それは世界的な意識のされ方、日本という国の意識のされ方としてはまああるのかなっていう。ただまあ、ね、100% 東京五輪をやるなんてことは決まってないわけだから。
いや、これね、そこは日本のことだと、まあ確かにそういうディティールもイライラしていくんだけど、多分さ、安倍首相が、今日はなんか政治っぽい話ばっかりだな。なんかアンダーコントロールって、うん、オリンピックのなんか話の時にしたじゃない、海外で。
言ってましたね。うん。
で、福島アンダーコントロールだっていうのは、まあ、まあ、実態としてはちょっとかなりそぐわない発言だったと思うんですけど。
全然ですからね、つい最近もね、ありましたけど。
でも、時の首相があれを海外で発信したらさ、まあ相当にあの人にこう信頼性が失われたっていう面もあるだろうけど、まあでもそういうことなのかなっていうふうに思った人も海外ではいたと思うんだよね。
うんうんうん、
これ何かっていうと、ね、そう、海外のニュース僕らが見たときに、うん、ほとんどワンソースでしかそういうニュース見てないのに、あ、そういうことなのかなって、まあ、割と納得しちゃうことはあるじゃない。
うんうん。
まあ、ちょっと難しいけど、多分、アウン・サン・スー・チーさんって、結構複雑な立場にいる人らしい、といえば、そうらしくて。うん、
まあ、軍との関係性もね。
そうそう。ロヒンギャの問題を、まあ、ある種容認してたという面もあれば、でも彼女が軍との、うん、まあ、対応しなかったら、もっとひどい目に遭ってたかもしれないとか。うん、まあ、まあ、ちょっと複雑だったりするけど、でも、そこまで考えないで、うん、単にやっぱね、軍が、こう、ああいうことを すれば、武力でクーデターみたいなすれば、それはおかしいと思うわけなんだけど、だからこう、うん、多分、現地にいる人たちの正義って、っていうのは結構複雑な気持ちにもなるけど、やっぱニュース、遠くの方のニュースを聞くとさ、まあそうなのかなっていうか、うん、だから日本でもアンダーコントロールって言ってんだから、まあそうかなって思った人もいると思うんだよね。
うんうん、
つまりこれも、なんていうかこう、なんとなく大きめの話としても、そういうもんだって聞かされたら、ああまあそういうもんかなと思うことの一個っていうか。
うんうんうん、
で、もちろんね、もう一方の視点で、これ本当か嘘かをちゃんと検証すべきだっていう言い方はあると思うんですよ。
うん。
そう、真面目な話。だけど、本当の検証をするっていうのは全部にやってられないじゃない？
うん、うん。
あと、印象みたいなこともあるわけだからさ。
うん。
こう、今からちょっと悪いこと言うね。俺ね、緊急事態宣言の意味はいろいろ思うことはあるんですけど、あのみんなが外出歩くこと、すごくみんな怒るじゃない。気の緩みだみたいな。うん、俺ね、うん、あれちょっとやや不満なんですよ。
まあ当初からそのスタンスですよね、ポンさんはね。
まあまあ当初っていうか、いや僕も全然全く一貫性はないけど、今瞬間思うこととしては、うん、だってさ、みんないろいろこの1年間経験してきて、これだったら大丈夫だろうっていうことを考えて工夫して個人で生きてるわけじゃない。
まあ、みんなって言うとあれですか、まあまあ、そうですね。そういう人も多い
かもしれない。もちろん、その、全員っていうか、その、これも確率論だから、すべてが妥当性が高いかどうかわからないし、うん、相変わらずテレワークは一切しないっていうね、うん、会社の社長さんだっているでしょうし、まあ、それは様々ですが、うん、地域差ももちろんあるし、あと何よりその、まあ、いいの、その実態として良くない、良くないじゃなくて、なんか個人のことを、なんか、たるんでるとかって言われるのは、俺、すごいなんか不愉快っていうか、その頑張ってるからとかそうじゃなくて、うんうんうん、個人も考えてるわけじゃん。ずっと同じように黙ってじっとしてろって言われるのは、うん、ちょっとそれは筋違いかなと、俺は思うんだけど。
まあ、誰に向かって言ってるかって話でもあるんですけどね。
うん、まあまあ、なんか言いたい人がいるのかもしれないけどね。まあ、ただ、なんか、やっぱり今は、自粛して動かない方がいいっていう論調自体は変わらないじゃん、多分。そこは、まず、まあ当たり前でしょ、みたいな感じじゃん。で、
うんうんうん、
でも、そういう建前を言いながら、みんな自由に動いてるみたいな、そういう感じではあるじゃない。
うんうんうん、
で、そうするとさ、このなんか、なんでこの建前みたいなやつを、まず建前として納得していなきゃいけないのかなってちょっと思ったりするんですよ。
うん
うんうん、なんとなくいいことっていうパターンだけど。だから、このなんとなくいいことに聞こえるやつっていうのを、でもぶっ壊しちゃうとまたそれはそれでややこしいのかなと思うんですけど、
どうなんだろうね。
全部そういうふうに相対化していくべきなのかな。本当は何かって全部検証して、だから分かりやすいニュースみたいなものは全部打ち切れていくというか、こういう時も、本当に個別に、居酒屋だったら何パーセント、病院だったら何パーセント、街を歩くなら何パーセント、全部データがあって、全部それぞれが違うというふうな流れに基づいて、自由あ、それぞれを、規制してくださいと。まるっと自粛してくださいみたいな、そういう乱暴なことは言わない、考えないみたいな、そんな風にしていいと思う？どう思います？
だからそうですよね。中国的なスタンス取るか、台湾的なスタンス取るか、韓国的なスタンス取るかとか、なんかまあ他国でそれのパターンっていろいろヒントがあると思う。スウェーデン的なパターン取るとかね、あると思うけど、なんかまあどれも答えはないというか、まあ少なくとも今の緊急事態宣言みたいなのを発令したことによる効果というか数字的な変化自体はあったから、 なんかそういう成果のあったものっていうものをヒントにしつつ積み重ねつつこう試行錯誤して、答えはないんだけどね、試行錯誤していくしかないのかなって感じですかね。
まあちょっとわけがわからんと思ってる人もいらっしゃると思うので申し訳ないんですけど、まあつまりさ、あの何それぞれの議題についてどう思うっていうよりかは、なんかこう僕らはやっぱ何か謎のものに引っ張られて生きてるんだなって思うんですよ、なんとなく。そのわかんないけどさ、あのオーパーマーが注射打てばさ、ああじゃあ俺もとっていうふうに思うみたいな気持ちっていうのは、それはもうなんていうかこう科学的なことではなくて、なんかこう心持ちみたいなところがあってさ、でみんなが自粛しながら俺も自粛しようとかさ、なんかそういうふうに思う、これはもう気持ちだと思うんです。で、なんかこういう気持ちみたいなものに結構、なんか、ね、こう、でもまあそれって大事な面もあるじゃん、やっぱり。
気持ちだけじゃないですけどね。気持ちだけじゃないですけどね。緊急事態宣言で具体的に20時でお店を閉めなきゃいけないってなってるから。
いやいや、まあ、まあでもそれに合意するかどうかの根拠ってことですよ。だって8に閉まったら感染が。
法律上だから。
まあ難しい。ごめん。この話に入っていくと、それが正しいかどうかって議論になるけど、まあでも、それはまあ本当個別だと思うんです。例えば10周年を考える、10年目を考えることの意義なんて、あるのかって言ったら俺よくわからないけど、でも10って決めてやるしかないじゃんみたいな言い方もできるじゃない？
まあめでたいことをいつもしたいけど、3年とか4年とかであれだからね、みたいな。5年ってきりよく見えるよね、って指の数と一緒だしね、みたいなのはあるんでしょうね。
そう。まあなんかね、その辺がでも結構今、10年目っていうことについて、いや、じゃあ11年目考えましょうみたいな言い方とかもあるから、まあ、無論それどっちだっていうわけじゃないんですけど、
うん。
なんかね、なんかこういう、こういうの、なんて言えばいいんですかね。なんか象徴的なこととも言えない。なんかね、言葉が見つからなくてさ。
うん、うん、うん。
ね、わかんないけど、まあ、さっき、カイワレの話したけど、
記念鏡とかどうですか？
記念、クルーって書いてある。
記念を、うん、いや、教えの方ね。宗教の鏡。
ああ、記念鏡ね。でもみんな入ってるよね、これね。
まあ、結構狂ってる。でもそうじゃない人も当然いると思いますけどね。
うん。まあね、日本で言えば空気みたいな言い方にもなるのかもしれないですけどね。
うんうん。空気に近いかもね。
うん。じゃあ、このまま曖昧なまま終わろうか。
うん。だと思いますよ。そういうテーマだと思いますよ。
そうなんですよね。まあ、僕はだからなんとなくいつもの感じで、こういう、まあ、記念鏡みたいなものを、入りながら時々出るみたいな、そういうスタンス、
うん。まあ、そこに入ってるっていうことを自覚すると大事ですよね、結構ね。
そうね、うん、そうだよね。なんかね、その節目みたいなことで無条件にそれを喜びがちになっちゃうところもあるけど、かといってそれをこう、
うん、
ね、文句ばっかり言う、まあ難しいな、なんかそこ難しいね。
多分この記念だからこそあの NHK とかめちゃくちゃあれだけの番組の枠を避けたっていうのはあるでしょうからね。10年っていう区切りだからこそっていうのは
ね、うんうん。まあそのだから記念日を突き詰めることでそのメタな視点が出てくるみたいなことはあるかもしれないから、まあそういう意味ではまあ、うん、丁寧に掘っていけば同じ道につながるっていうことなのかもしれないですよね。
うん。
はい。ということで、もやもやしてくださった方は、ぜひ、お便りなどいただけるとありがたいです。
そうですね。
急に不安になってきましたけども。はい。ということで、今回は、なんと言えばいいでしょうね。まあ、なんとなく、いいことについて、いや、なんとなく良さそうなことについて考える、もしくは、かっこ記念鏡、の話でございました。
記念じゃなかったな。まあ、いい
はい、まあ、タイトル考えます。ということで、オレンジさんもありがとうございました。
はい、はい。
はい、ということで、種ラジの丁寧な雑談でした。お相手は、なんかもう、汗ってベトベトですけども、また風呂に入ろうかな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。